私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちのもとからまた一人大切な先生を天に送りました。私たちの敬愛する谷口康則先生は2012年の11月7日水曜日午後1時45分肺炎のため奥様、お嬢様、お孫さんたち、家族、教会の方々、そして同僚だった先生方々、卒業生、それらの方々に見守られて天に召されていかれました。81歳でした。あまりにも突然の出来事で、入院のお知らせを聞いたときに誰もがまさかと思いました。先生はこのままずっと生き続けておられる、そうしてほしい、そういうふうに私たちは思っていましたので、この知らせに驚きを隠せませんでした。ここに集まっておられる方々でさえ、康則先生が天に召されたと聞いて、本当にという驚きがある、そのように思います。もし神様が許してくださって、この棺を揺り動かし、それで目を開けてくださるのであれば、もう一度語りかけたい言葉を一人一人がお持ちのことと思います。また先生に最後に私に言ってくださる言葉は何ですか、そういうふうにお聞きしたいなとも思います。しかしもう一つの思いは、先生ご苦労様でしたという思いです。先生も天国で愛する生徒たちや先生たちと共にいてください、本当にご苦労様でした。キリストのしもべとしてこの世、先生の証、信仰、伝道、本当にご苦労様でしたとお声をかけたい気持ちです。それは同時に、実はここにおられる奥様である恵美子さんにもご苦労様でしたとお声をおかけしたいと思います。本当に先生と共に歩み、愛を育み、私たち大きな、本当に大きな恵みを二人で残してくださいました。本当にありがとうございました。共に歩まれた信仰生活、そしてお嬢様方との家庭生活、とってもいい人生を送られたというふうに思います。またここにおられる父親代わりで康則先生を見守ってこられましたお兄さんである92歳になる康彦さんにもご苦労様でしたとお声をおかけしたいと思います。霊安室で康彦お兄さんは先生の足をずっとさすりながら、よく頑張ったね、よく頑張ったね、えらいえらい、何回も何回もそう言葉をかけておられました。早くにお父さんを亡くされ、お母さんを戦争という悲惨なあの出来事の中で突然亡くされた。残る安彦さんは先生を子供と思って、弟であるけども子供と思って本当にお世話をされ、そして共に生きてこられました。よく頑張った、えらいえらい、その言葉が安則先生にとっては一番の嬉しい言葉だったんじゃないかなと思います。その家族の絆を思い、その場に立っていた者は皆心が震える思いをしたのです。長きにわたって共に歩まれた人生でした。しかしその人生の中には、言葉にはできない辛い苦しみや悲しみ、いろんなものを先生は持ち抱えておられます。しかし神様が谷口康則先生を支え導き、いつも共に歩んでこられた、それは今日本当に確信できることです。谷口先生の一番好きな聖句は、先ほども皆さんで購読しました詩編の23編、たとえ言われ死の影の谷を歩むとも、 災いを恐れず、汝我と共にいませばなり、という聖句です。神様が逃れる場所をきちっと用意してくださる。必ず神様が道を示す。神様がいつも共にいてくださる。それを信じて歩んでこられました。いつでもどこでも神様は共にいてくださる。走って泳いで突っこけて笑い、な、起き上がる。谷口康則先生から出された人生の宿題の答えがあったとすれば、泣いて笑って起き上がる、その人生だった。それは神様が共にいてくださった、その証だというふうに思います。谷口先生はあまりにも偉大すぎてユニークで、涙があって笑いがあって慰めがあって、風天の寅さんが大好きな教育者でした。また奥様から敬愛するガンジー様と呼ばれ、お孫さんと一緒に飲む日まで生きる目標を持ち、九条の会では戦争の悲惨さを常に語り続け、車椅子で世界中を駆け巡る、このような人生を送った人が一体どこにおられるのか。私は安野先生以外にこのような人は知りません。しかも先生は教え子に対していつも小さな紳士たれ、そういうふうに教えておられました。ある意味はかっこつけだったかもしれない。でもいつどこでもきちっとした格好をして、いつも紳士だったな、そういう先生でした。その谷口康則先生は何を中心に生きてこられたのかというのが、実は私に与えられた宿題でした。この3日間本当に探し回りました。先生、答えは何でしょうか。先生の本も何回も読ませてもらいました。書かれた文章もいくつも読ませてもらいました。しかし2つだけ私の目に留まったものがあります。それは先生が直筆で書かれた紙切れが2枚あります。それはどこにあるかというと、書斎にあります。パソコンモニターが置いてあるラックの2本の柱に実は紙切れが2枚貼ってあります。右側にはマーチン・ルーター・キング牧師の言葉が書いてあります。後世に残るこの世界の最大の悲劇は、悪しき人の暴言や暴力ではなく、善意の人の沈黙と無関心だ。それを自分の手で書かれて、パソコンラックの柱にいつも見えるところに貼っておられました。最愛のお母さんの命を奪った熊本の大空襲、焼夷弾を落としたアメリカに対する復讐のために英語を学ぶ、憎しみを生きる力に変えて歩むことを決めた人生、それが最初でした。しかし九州学院でマッカートニー宣教師と出会い、その真摯さに触れ、聖書の御言葉に出会い、神様と出会う、そこから愛することを生きる力に変えて歩む選択をされた、大きな方向転換でした。そのような中で善意の人の沈黙と無関心が最大の悲劇であるという言葉を心に刻まれたのだというふうに思います。だからこそ神様に愛されている一障害者として、ありのままを探し、さらけ出して生きてこられたのです。そのことによってどれだけの人が救われたことでしょうか。どれだけの人があの車椅子を一緒に旅行されたことでしょうか。その中から勇気と希望をどれだけの人がいただかれたか。沈黙しておられない、無関心ではない、そういう生き方を先生はされたのです。神様がそこまで愛してくださることに沈黙されなかった。私はこのままで神様に愛されている、そのことをきっと言え先生はおっしゃりたかったのだなと思いますし、憲法9条の会でも 多分そのことが沈黙してはならない、だから語り続けるのだという姿勢になったのでしょう。もう一つの神木ではエミリー・ディンキンソンという人の言葉です。一つの心が悲嘆に暮れるのを止めることができたら私の人生は無駄ではない。これは左側に貼られてあります。一つの心が悲嘆に暮れるのを止めることができたら私の人生は無駄ではない。3歳の時に小児麻痺で障害という人生を与えられた。しかしそのことでいかに苦しまれたことか。お母さんがもうこれは神仏しか頼ることがない、先生をおんぶして四国の88箇所を巡られた。その肖像画が残っており、それを60歳の時に初めて手にされた時に号泣されたと聞きます。本当にお母さんの愛に支えられて生きてきたのに、そのお母さんを悲惨なあの戦争という中でその命を落とされていくという経験をされるのです。障害を持つということで上級生に殴られ蹴られながら一つの言葉が先生の中に傷として残ります。それはこいつは醜くかもんなという言葉でした。それまで家族の中でそういうことは一度も聞いたことがなかったし、自分はそういう存在ではないと思っていた。しかしこいつは醜くかもんなという言葉に先生は自殺まで考えた。いつやってきて死んでもいいという思いで鉄道の線路を水前寺から立田まで歩いた。そのように本には記されています。しかしその時に幸いのお母さんの教えてくれた言葉が聞こえてきたのです。これは麦踏みだ、麦踏みなんだと思って耐えた。生きていけ、踏まれても生きていけ。最愛のお母さんは農作業を通じて自分に教えてくれたではないか。そのことに気づき、もう一度生きる決心をされた。最愛のお母さんを戦争で亡くし、自分の手で埋葬された。こんな絶望と苦しみの中で耐えてこられた。しかし、その先生を聖書の言葉が変えるのです。試練と同時に逃れる道をも備えてくださる。私の恵みは十分である。それが先生の愛称聖句になりました。絶望の中であっても一筋の希望を見つけ出したのはこの聖句です。だからこそ一つの心が悲嘆に暮れるのを止めることができたら私の人生は無駄ではない、その言葉に行き着くのです。その後、九州学院の中学校で、そして不登校の生徒さんたちに真摯に向かい合われる、その働きをなされていきます。本当に誠実に一人一人を大切にし、その生徒の心が悲嘆に暮れるのを止めるためには涙を流しながら殴る、その教育、常に辞表を胸ポケットに置きながら親の前で殴り続けた先生の姿がありありと目に浮かんできます。しかしそれも一つの心が悲嘆に暮れるのを食い止めることができたらという、この一時ではなかったかなというふうに思います。先生は本当に絶望、本当に望みないところ、本当に傷つき苦しみの中で生きてこられた。だからこそそれを乗り越えたとき、実は本当に優しい人間に変えられて、神様と共に歩む人生を過ごされたのだというふうに思います。絶望をくぐったところにしか本当の優しさはない。それは聖書にも書かれていることです。十字架を通らなければ本当の愛はない。そのことに先生は出会われました。谷口先生の人生は、絶望をくぐったところにある優しさ、そして絶望の中に希望を見出した歩みでした。 まさにそれがキリストの十字架です。絶望を知った者しか語ることのできない言葉、本当の優しさ、そしてユーモア、生きる勇気。谷口康則先生は今神様の国で新しい命を与えられ、再び生きておられます。そこには九州学院で担任をしてくださった恩師武隈義孝先生をはじめ、川瀬先生、宇都虎雄先生、中原誠先生、そして大親友の西一郎先生、またその他多くの先生たちや先に送られた教え子たちと共に今おられます。その姿がありありと私たちの脳裏に浮かぶのです。九州学院に救われた、いや九州学院が神様の学校であったから、キリストの御言葉に立った学校だったから、そこで生かされ育てられ救われた、これが真実です。これが先生の人生の答えだと思います。苦しく辛いこともたくさん経験された、ある時はやんちゃだったりしたかもしれない、しかしそのような中で神様の愛に支えられ、家族を人を愛されてきた人生でした。イエス様は、私があなたを愛したように互いに愛し合いなさいと教えておられます。神様に本当に愛されたからこそ、それを知っているからこそ、人を愛することができたというのが先生の人生です。今私たちは谷口康則先生の生涯を通して、神様が愛してくださった人生、それゆえに神の国で新しい命を与えられていると信じています。いつか私たちも同じ神様の国へ行かねばなりません。イエス様は私たちに再び会うことを約束してくださっています。谷口康則先生とは必ず神様のもとで再会できるとイエス・キリストが約束しておられます。神様に愛された人生を明かしされた谷口先生は、残された家族が、私たちが互いに愛し合うように、絶望をくぐったところにある優しさを持つように、そう今おっしゃっているのではないかなと思います。そして人生どんなことがあってもよかよかって笑っておられると思います。神様は先生を愛して、その道のりを守ってくださいました。同じように皆さんも神様に愛されています。神様の国で再会するまで、私たちは残された人生を互いに愛し合いながら過ごしてまいりましょう。神様の国ですでに微笑む谷口先生の姿が今日皆さんに見えている、多分この写真のように神様の国で今ほんでおられます。多分先生が残してくださった本の続編を先生が書かれるとすれば、その題名はもう決まっています。それは天国で生きるっていいもんだ、多分こういうふうな題名にされると思います。先生は実はどこにいても生涯現役だ、そのように思います。アーメン。
シメオンの賛歌を皆さんでご一緒に唱えます。3ページ、シメオンの賛歌。シメオンの賛歌。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、諸国民を照らす平和の光、神の民の生まれです。祈りましょう。天の父なる神、世の贖い主、御子なる神、慰め主、聖霊なる神、恵みの神、信仰の道のりの終わるまで、あなたのしもべに注がれた恵みの御業に感謝します。信じる者の魂をこの世の重荷から解き放ち、あなたの身元に壊してください。主イエス・キリストの御名によって、主にあって眠る者のために長くことがないように教えられた天の父なる神様、 あなたの憐れみをもってこの世の生涯を終えた者を全てあなたの生徒たちと共に永遠の喜びに預からせてください。キリストの御名によって黙祷をいたします。人の思いを超える愛によって一人をイエス・キリストを与えられた神、御子によって死の力を砕く復活による栄光の御国を明らかにされた御業をあがめます。死も命も現在のものも将来のものも主イエス・キリストにあるあなたの愛から私たちを引き離すことのできないことを信じ、あなたの愛に全てを委ねます。あなたと聖霊とともにただ一人の神であり永遠に生き納められる御子、主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。もし、お使いなければどうぞご起立ください。早々の。全能の神が、私たちの兄弟、兄内安典を、この地上の生涯から身元に召されたので、私たちは、彼の体を元に返します。私たちは死者の中から復活した最初のものである主イエス・キリストが私たちを復活させ朽ちゆく体をその栄光の姿に変えてくださることを知っています。私たちは私たちの兄弟谷口康則を見ていられます。主が彼を平安の地に受け入れ終わりの日に復活させてくださるように。どうぞお座りください。主イエス・キリストが王を祈りなさいと教えてくださった主の祈りを皆さんにご一緒に祈りましょう。主の祈り。天に達します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるのよく指示もなさせたまえ、我らの御事の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、敵にと力と栄えとは限りなく何時のものになればなり。祝福をいたします。永遠の契約の地による羊の代表、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うために全ての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光が義を限りなくキリストにありますように。アーメン。最後賛美歌405番を歌いまして先生を献曲に送ります。賛美歌の405番です。